エステル記の福音第4回、人のピンチ、神のチャンスという主題で、エステル記の第4章です。皆さんは、たられば症候群というのをご存知でしょうか。たられば症候群。先週、勤務先でですね、お客さんが来ないと私たちの仕事はできないもんですから、その待機中に、私はこうタブレットを見ていたんですよ。中でお茶を飲んでいたお客さんがね、何見てんのって言うんです。で、私のところに来てですね、ここじるじる見るんです。聖書なんでって聞くんですね。で、私はあれ、この人は私が牧師だって知らないのかなと思って、牧師なんですけどって言ったんです。そしたら、牧師見えないって言われた言われたので、私はすいませんって謝ったんですけれども、まあ確かにね、年季の入った作業着を着てですね、帽子を目深にかぶり、コロナ対策のマスクをしてるわけですから、牧師に見えないって言われても、これはもう謝るしかなかったわけなんですけどもね。そしたらその人が言うんですよ。キリスト教は信じられない、だって昔信者でない人を悪者扱いにして殺しただろうって言うんですね。何のことかな、魔女裁判のことかなと思って言ったら、彼は言ったんです。俺は無宗教だって言うんですね。で、その時に他のタクシーが来られたので、待機終わりですね。すぐ出かけて行って会話は中断したんです。で、その後私はたられば症候群になりましたね。いや、普段もっと証になる勤務態度だったらとか、もっと丁寧に説明していれば、たらればああもう言えた、公募できたというふうに思ったんですよ。で、仕事が終わって翌朝家内に、いや昨日こういうことがあったんだよって話しました。そしたら家内がこう言うんですね。じゃあこれからそのお客さんといろいろ話ができるかも、いいきっかけだと、チャンスだと言うんですよ。あ、そうか、そういう考え方もあるなというふうに思ったわけなんですけれども、この後ろ向きのね、たられば症候群ではなくって、今日のエステル記の4章には、人のピンチは神のチャンスということを学ぶことができる章だと思うんですね。じゃあまず最初に人のピンチです。これはエステル記の3章が述べていたように、ハマンが進言したユダヤ人絶滅勅令というのがアハシュエロス王から発布された、これがピンチですよということで、モルデカイがどのようにしたか、4章の1節から3節にこのようにありますね。モルデカイはこのすべてのこのなされたことを知ったとき、その衣を裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、町の中へ行って大声を上げ、激しく叫んで王の門の入り口まで行った。荒布をまとっては王の門のうちに入ることができないからである。すべての王の命令と御事のりを受け取った各州では、ユダヤ人のうちに大いなる悲しみがあり、断食、嘆き、叫びが起こり、また荒布をまとい、灰の上に座する者が多かったと記されています。この荒布をまとい、灰の上に座するというのは、これは人が死んだ時にも遺族がすることですよね。ですからこれは悲嘆の表現なんです。ところがそれを伝え聞いたエステルはどうしたのかというと、4節でこのようにあります。エステルの侍女たち及び侍従たちが来てこのことを告げたので、王妃は非常に悲しみ、モルデカイに着物を送り、それを着せて荒布を脱がせようとしたが受けなかった。どう思いますか、このエステルの行動は。これはあるいはエステルがモルデカイを自分の近くに呼び寄せて事情を聞こうとしたのかもしれません。しかしそれにしても荒布のままでは王宮に入れないわけですね。門にも入れないということが2節のところに書いてありました。ということで別な服を送ったということなのかもしれません。そしてその後の展開は5節から14節に、侍従のハタクという人を仲介にしてモルデカイとの間接的な対話が行われるわけです。 特に7節から8節にこのようにありますね。モルデカイは自分の身に起こったすべてのことを彼に告げ、かつハマンがユダヤ人を滅ぼすことのために王の金庫に計り入れると約束した銀の正確な額を告げた。8節、また彼らを滅ぼさせるためにスサで発布された証書の写しを彼に渡し、それをエステルに見せ、かつ解き明かし、彼女が王のもとへ行って、その民のために王の憐れみを乞い、王の前に願い求めるように彼女に言い伝えよと言った。このように伝言したわけです。ところがそれに対してエステルはこのように応答したんです。11節、王の自信及び王の諸州の民は皆、男でも女でもすべて召されないのに内庭に入って王のもとへ行く者は必ず殺されなければならないという一つの法律のあることを知っています。ただし王がその者に金の尺を述べれば生きることができるのです。しかし私はこの30日の間王のもとへ行くべき召しを被らないのですと言い送ったんです。召喚なしに王の前に行く者は暗殺者もしくは反逆者なわけです。実際にアハシエロス王は暗殺されようとしたわけですね。それをモルデカイが助けたということが2章に書かれていましたけれども、ですから絶対にこの召喚なしにはいけないわけです。その事情を説明したところ、モルデカイがさらに応答するわけですね。特に14節からこのようにモルデカイは言い送っています。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったと誰が知りましょう。今こそあなたが王妃として迎えられた、それはこの時のためではなかったかというふうにモルデカイは言っているわけなんですね。それを聞いてエステルは15節以下のことを告げるわけです。16節ご覧ください。あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために断食してください。3日の間夜も昼も食い飲みしてはなりません。私と私の次女たちも同様に断食しましょう。そして私は法律に背くことですが王のもとへ行きます。私がもし死なねばならないのなら死にますと言ったんですね。3日間の断食をまず要請したわけですよ。普通断食は1日なんです。3日間飲み食いしない、これは本当に辛いことです。皆さん断食したことありますか？私はね、1日ぐらいでもうダメですね。それが3日間ですよ。これは本当に真剣な断食要請ですね。そしてエステルの言葉、私がもし死なねばならないのなら死にますと言ったんです。これは彼女の決断を表している言葉なわけですね。エステルは一粒の麦となる覚悟をしたわけです。一粒の麦、これはイエス様の言葉の中にある表現ですけれども、ヨハネ伝の中にこういう言葉がありますね。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。ヨハネによる福音書12章の24-25節の御言葉です。エステルはモルデカイの言葉を聞いて、自分がこの一粒の麦となることを心に決めたわけなんですね。これが今日の4章に書かれていることなんですけれども、実は前回紹介しましたエステル記ホイですね、これは新共同訳や共同訳の2018年版に収録されています。旧約聖書の続編なんですけれども、ここにエステルの祈りという言葉があるんです。こういう記録があるんですね。これはギリシャ語で書かれている70人訳というものの中に含まれている ものなんですけれども、カトリックでは聖典になっているということは前回お話ししました。そのエステルの祈りというのがですね、今日の修法に収録しました。こんなふうにありますね。王妃エステルも死の苦悩に襲われて主に助けを求めた。彼女は華麗な衣を脱いで憂いと悲しみの衣をまとい、高価な香料に変えて灰とアクタで頭を覆い、その身をひどく癒しめ、日頃喜んで飾っていた部分もすべて乱れた髪で覆った。そしてイスラエルの神である主に祈った。私の主よ、あなただけが私たちの王、一人きりであなたの他に助け手がいない私を助けてください。危険が目の前に迫っています。私は生まれた時から先祖の部族の中で聞かされてきました。主よ、あなたはイスラエルをすべての民族の中から、私たちの先祖をすべての先祖の中から永遠の遺産として選び、約束したことをイスラエルのためすべて実現されたと。今私たちはあなたに罪を犯し、あなたは私たちを敵の手に渡されました。私たちが彼らの神々を称えたからです。聖書の中にいて、そのように異教に走る人たちもいたということをちゃんと告白していますね。そして次の部分は、自分たちが今遭遇している危険ですけど、それは私たちは前回で見ました。そして彼女は23節から再び祈りに入るんですけども、エステルの気持ちを一番表しているのは27節からだと思うんです。彼女はこのように祈っています。あなたは私の不自由をご存知です。私は人前に出るときに頭にいただく行為の印を忌み嫌います。私は月のもので汚れた布のようにそれを忌み嫌い、休息の日にはそれをつけません。あなたのしもべはハマンの宴に出されたものを食べず、王の共宴に預かったこともありません。捧げ物の酒を口にしたこともありません。アブラハムの神である主よ、あなたのしもべはここに来たその日から今に至るまで、あなたのほかに喜びとするものがありません。すべてに勝って力ある神よ、希望を失った者たちの声に耳を傾け、悪を行う者たちの手から私たちを救い、また私を恐れからお救いくださいと祈ったというんです。これは本当にエステルの気持ちをよく表していると思うんですね。そしてこの後で、彼女は言うわけです。私がもし死なねばならないのなら死にますという決断をしたわけなんですね。これがエステルたちが直面した人のピンチです。そして神のチャンスというのがこの後に述べられるわけですよ。旧約聖書にはやがて来られるキリストの予定、あらかじめの方ですね。これはまあいわば雛形ですけども、それに当たるものがいくつもあるんですが、例えばヨセフ物語もその一つだということができると思うんですね。ヨセフは幼くしてエジプトに奴隷として売られました。兄たちの計略ですよ、妬みですよ。だからやがて自分が宰相になった時にですね、兄たちが自分の目の前に来た時に、ヨセフは復讐心を持ったかもしれません。聖書はそれを書いていませんけれども、でも彼は本当に大きな葛藤の中にあったと思います。しかしヨセフはその葛藤党に打ち勝って、兄たちに自分の立場を告白するんです。そのことが書かれているのが創世記の中にあるんですけれども、ヨセフは兄弟たちに言った。私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。この言葉を聞いた時の兄弟たちの驚き。目の前にいるエジプト人の総理大臣が、俺たちが売ったヨセフか、もう殺されると思ったはずです。でもヨセフはこのように続けました。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。次の言葉です。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。そうやってカナンの地の飢饉を彼は救っただけでなく、イスラエル十二部族をエジプトに招いたわけなんですよね。神は命を救うために あなた方より先に私を使わされた。これはまさしくモルデカイがエステルに言った言葉です。あるいはモルデカイはこのヨセフの出来事を心に留めていたのかもしれません。これがヨセフの出来事ですけれども、やがてイエス様が来られたわけです。イエス様もですね、先ほどの一粒の麦となる覚悟のところで言った後でこのように言葉を続けているんです。ヨハネ伝の12章27節からですけれども、今私は心が騒いでいる。私は何と言おうか、父よ、この時から私をお救いください。しかし私はこのためにこの時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。イエス様も、私が来たのはまさしく十字架のためなのだ、人類の罪を贖うためなのだ、そういう思いを込めてですね、私はこのためにこの時に至ったのですと言われたんですね。すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。そしてさらにそれを表すであろう。するとそこに立っていた群衆がこれを聞いて、雷が鳴ったのだと言い、他の人たちは御使いが彼に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声があったのは私のためではなく、あなた方のためである。今はこの世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。そして私がこの地から上げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。イエスはこう言って、自分がどんな死に方で死のうとしていたかをお示しになったのである。そうです、イエス様はこうおっしゃって本当にご自分の命を投げ出したんです。エステルもヨセフも命は助かっています。しかしイエス様はご自分の命を十字架の上に投げ出したんですね。しかし父なる神はこの御子をよみがえらせて、贖いの御業を完成してくださったんです。人のピンチは神が御業をなされる私たちの救いのチャンスだということをですね、イエス様がやがてはっきりと私たちに示されたわけなんですね。今日の主題は人のピンチ、神のチャンスとしましたけれども、実はこれはある人の書いた文章からタイトルをいただいたんです。最近ですね、佐々木光雄という国際弁護士の文をあちこちで見かけるんですけれども、この人が人のピンチは神のチャンスというふうに小さな文を寄せたことがあるんです。で、これは実は去年の5月17日に週報のコラムですでにご紹介しています。で、彼はこういうことを言っていたんですよ。人のピンチは神のチャンス。中国の武漢から始まり、世界中を震撼させている新型コロナウイルスの猛威は依然として衰えを見せない。去年の5月で、もうすでに言ってるわけです。なんか今と同じ状況ですね。変わっていませんね。日本も例外ではなく、今年最大のイベントであるオリンピックが延期されたり、政治、経済、教育、文化、その他のあらゆる分野に影響が及び、国民の日常生活にも大きく支障をきたしている。政府の緊急事態宣言により、規制の範囲はさらに拡大している。そんな中で、多くの人たちは恐れと不安におののき、将来の生活に希望を失っている。1年経っても、まだ事態は変わっていない。そして教会も最大のピンチを迎えていると言わざるを得ない。礼拝ができなくなったりですね、集会自粛というふうなことになっているわけですよ。しかし、彼はこう言うんですね。しかし天の父を神として信じる者は、すべてを支配しておられるお方を信頼して、平安をもって事態に対処することができる。そればかりではなく、主はこの悲惨な事態をも真の意味において益にしてくださることを信じることができるというんですよ。本当に世の中の人々はですね、目に見えないこの小さなウイルスの蔓延で世界がこんな大混乱を引き起こすことに、人間の世は全く脆弱なんだ、本当に耐えることができるものは何なんだろうか、そういう思い、この時こそむしろ神様が働かれる時だと彼は言うんですね。そしてこんなふうに言っています。オンライン礼拝を始めたり、YouTube などを利用すると、特定の教会の信徒だけでなくて、実は世界宣教をしていることになる。そして若者がそれに対してですね、その技術提供をしたりで、非常にモチベーションが上がっている、というふうに彼は言うんですよ。 で、面白いことなんですけれども、日本最高齢 YouTuber 93歳ルンルンおじいチャンネル登場って言ってですね、小山礼二さんという方がですね、本当にやってるんですね。私も見てみましたけどもね、もう格釈として説教を語っていましたよ。そしてこの記事をですね、佐々木光雄さんはこのように結んでいます。在宅のオンライン教育、オンラインワークが増大しつつある現在、オンライン礼拝、伝道の重要性は加速度的に増大している。神の手によって新型コロナウイルスの猛威が日本と世界の福音宣教の拡大とリバイバルの強力な原動力になっていくのに違いないと、去年の9月の時点で言っています。本当に私たちも1年に一遍信州に行ってですね、時間と労力をかけて牧師会やってましたけども、今スイッチを入れるとオンラインでできる時代に、これは多分コロナがなかったらできなかったと思いますし、またこの教会でも来月もし可能ならば横浜の教会と合同礼拝をオンラインでする予定になっています。今その準備を進めていてくださるんですけれどもね、本当に人のピンチというのは神のチャンスだということを思いますね。私たちは予期せずして遭遇する人生のピンチに不安と恐れで祈るばかりです。しかしそれは人間の思いをはるかに超えて神が御業を行われるチャンスなんです。イエス様のこの十字架の決断を思わせるエステルの言葉、私がもし死なねばならないのなら死にます、これを引き出したのはモルデカイの言葉でしたね。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためではなかったか。そして主なる神は御子を通して誠の命に生かす御業をなされた。まさしく人のピンチは神のチャンスだということを私たちはこのエステル記の第4章に見ることができるんですね。感謝してお祈りいたします。天の父神様、私たちの人生にはさまざまなことが起き、時に身体極まる思いのする時があります。しかしどんなにピンチに見えても、あなたにはそれをはるかに超える力とご計画とがあることを信じます。ヨセフのように、エステルのように、どうぞ信じる私たちを清めて用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。